車大好き
ラップの
言いたい放題。
さあ、車大好きラップの言いたい放題のコーナーでございます。本日のこのコーナーですね、上海モーターショーの話題というよりは、中国の車事情、中国の車事情といえばもう、何度あれで分かりますよね。中国イコールなんかちょっと悪い癖っていうのが頭に浮かびません？
浮かびますね。
浮かびますね。
パクリみたいな感じのストレートに言っちゃったけど。
そうですね。もう今ボイスQのね、メインアナウンサーがねパクリ言ったかと思いましたけどもね、
いろいろ真似しちゃうんですよね。
そうですね。
でも違うっていう。
はい。いろいろ真似し、もうそのね真似するというね文化が、中国っていうのはね。悪いこととしてあまり捉えてない。
ああ、別にいいじゃんっていう感じなんですか。
これどうなんですかね。こんだけこう人に言われるともう別にいいじゃんっていうよりは、まあ敬意、いいものは敬意を払って
真似る。
はい、まあ真似る、取り入れるという
か、ね。取り入れるか。
取り入れる。
まあでもなんか向上するときってどこかしら何か真似てますからね。
そうなんですよ。そうなんです。僕もね、最初ね、中国どうしようもないな、もうこんなことやっちゃってって思うような車がいっぱいあったんですけども、よくよく考えてみると、実は日本も、まだ会社がそれ、本当高級品だから、今でも高級品ですけども、もうごくごく一般の一般も、数しか持てない時代、この時代に、もうベンツという車は、社長さんか、その筋の方か、という時代がやっぱあったわけなんですけども、その時代に国産の実はクラウンとかね、それらの車もですね、うわ似てると思うような時代ってあったんですよね。これやっぱデザイナーとかそういう人たちが求めるものが民衆の求めてるもののそこに行くと、やっぱ脳裏に少し残る。
そうですよね。
ね、いいものって残るじゃないですか。音楽なんかもそうですよね。なんか作ろうと思うと、よくパクリとか言いますけども、出てきたものが脳裏に残っていて、そこにこう近づけてしまうっていうことがね、きっとあるんじゃないかなとは、
ね、確かにね、
思うんですけどもね、そこにどんどんどんどん技術が重なっていって、新しいものが生まれてきて、もう今は日本ではね、自分たちが新しいものを越していくっていうね、まあ変な話、越していくというよりはもうリーダーになってますよね。日本を真似るように
そうですね、確かに、
なっていて、逆にその真似ないで自分たちの独自路線のものを突き進んで、まあ、世界中に発信していこうっていう風になってますから、中国もね、ここからそういう風になっていく可能性はありますよね。
ある、
十分に
十分にね、
まあそんな優しい目線で見てあげて優しい目線で見てあげて、この、まあ、パクリという似てる車、
似てる車、似てる車をね、
似てる車ですね。まあ後にねいろいろ見ていくんですけども、僕がびっくりしたのはね、ポルシェのマカン、このポルシェのマカンに似せた車、ね、この本当画像で見せられないのが残念なんですけどもね、皆さんね画像で、まあ、偽ポルシェとかね
そんな検索ですか
そんなところで見ていただいたらね、出てくるかもしれないんですけども、中国のね集大っていう会社なんですね、この集大っていう会社から SR9、SR9 っていう車、これがですね、まあ、ポルシェのマカンそっくり、
そっくり、
まあそっくりというよりはそのものじゃないかなとは思うんですけどもただね、これがなかなか昔と違ってすごいところっていうのは、昔だったらもう1台買ってきて、もうそれをもう寸法から何からコピーして作っちゃうっていうのが、手法だったんですけども、今はそれを新たに自分たちが CAD に起こして、実はねこのマカン、マカンじゃないごめんなさい、SR9、
はい、
マカンに似た SR9、これ SR、マカンよりもね一回り小さいんです。
あ、そうなんですか、へ
ー、これねすごいと思うんですよ、僕、まあ、マカンとか、ポルシェで取り扱っててね、これもう一回りちっちゃかったら売れるだろうなって、
大きいですもんね、確かにね、
実はね
街で乗るのに
思ってたんですよ、で駐車場なんかもちょっと不便だったりするし、女の人が乗るのはちょっと大きいなっていう感じじゃないですか、それをまんま同じ形のワンサイズ小さくしたものが SR9 なんです。
へー、
でね、この SR9 に関しては、うん、ピンク色で発売されてるんですけども、
ピンク
、うん、これピンクで
ピンク一色、
うん、
へ
え。でもね、そのピンクはそんないやらしいピンクじゃなくて、
そうなんですか、
馬感がちっちゃくなって、うん、ターゲット的には女の人ですよね。
そうですね、うん、ピンク
乗りやすくなったちっちゃいポルシェ、うん、
へ
え、という感じで、うん、内装もこう、なんていうのかな、乙女チックなね、ピンクと白とか黒とかね、バージョンが選べるみたいな
んです
よ。これすごいのはね、あとこのシートに買った人のヘッドレストとかね、頭のところにイニシャルを入れていただいたりとかできるんですって、
うん、すごいですね、
これね、うん、もう、まあ、言葉悪くパクリですけど、
うん、
パクリを超越して自分たちのものに完全になってるよね。
なってますよね。
なってるなってる。
うんうんうん、もう
シューターよくてね、SR9、うん。
ちょっと気になってきました、その車。
そうでしょ、うん、なおかつ、これ、うんと気になるのは、
はい、
大体このマカオンを買うと800万円ぐらい。
うん、
で、まあ、ポルシェで買うと800万円に、ですね、オプションをいろいろこうやって入れていくと、うんうんうん、大体1000万円超えるわけですよ。うん、
はい。
で、その車がなんとですね、
うん、
200万円。200万円にそのバージョンを入れても15万ぐらいアップなんですって。
15万ですか、うん、へえ、それはかなり
そうですよね、
うん、
すごいですよね、だから、
へ
ー、まあここまで来るとですね、ちょっとバカにできたもんじゃないなっていうのね。
確かにね、
うん、で僕見てないんですけども、うん、これモーターショーを上海モーターショーに見に行ったりとかした人たちのね、うん、話だと、もうやはりいろいろな中国で作らせている技術があるじゃないですか、
うんうんうん、
その技術を吸収してるんで、うん、昔のような粗悪な車じゃないそうですよ。
へえ、うんうんうん、
もうこのものとして製品としてのクオリティはかなりいい方に、う
ん、クオリティ高いんだ、製品として。
クオリティは上がってるみたいです。
やはりそれは素晴らしい。
まあ、いいとこ吸収するなっていうところですよね。
う
ん、はい、
そうですよね。
で、まあ、他のね、車もね、うん、これ今ポルシェの話をしたんですけども、うんうん、他の車で言うとね、この、そうだね、ジャガー
、
うん、ジャガーのね、F に似ているやつはね、
はい、
T500。
それも同じ会社なんですか？
これはね、会社はまた違うみたいですね。
T500、
はい、T500 で、アウディの Q3 にそっくりなのは SR7、うん、
SR7、
うん、で日本のね、なぜかミラージュに似た車、ね、
ミラージュに似た車、
はい、これ100プラス、
う
ん、ね、中国は数字が好きですね、これね。
そうですね、
でね、日本でもおなじみの車、うん、アルファード
、
うん、これにそっくりな車もありました、
うんうんうんうん、
これがね、CM7、
ほう、
はい、ただこれアルファード、
うん、
日本で買って一番いい方のものでやって400万円とか500万円するものもあると思うんですけども、うんうんうん、
はい、
中国で買うとね、これ1000万円近くするんですよ、
アルファード、
はい、
中国で買うと、
はい、関税がついて、
あ、で
なおかつ
か、
なおかつね、全部日本からのやっぱり輸入に頼っているので、うんうんうん、かなり税金が乗っかって高くなって、
あ、なるほどね、
はい、で同じようなものでも1000万円近くなるクオリティのものなんですけども、うんうんうん、これがね、だいたい250万円ぐらいで買えるらしいです。
へー、そうなんですか。
うん、コピーじゃない、まあ、失礼な言い方だな、真似たもの、
ね、
真似たもの、はい、似てるもの、うん、
そうなるとこっちでいいかなっていう人いますよね、絶対。
そうなんですよ、
うん、
これびっくりなんですけども、
金額考えると、
うん、じゃあ中国ってこういうものをこんだけバンバン出して売れてるのかと、
うんうんうん、
はい、でこのね、ランドローバーイボーグにそっくりな X7 にいたって言えば、
うん、
2016年の6月から2017年の4月まで、うん、まあ賞味10ヶ月ですよね、
はい、
この10ヶ月に8万台売れてるんですって。
8万台、
うん、これ8万台って言ってもちょっとわからないかもしれないから、うん、例えばトヨタの売れ線の CHR っていう車が最近出た車があって、うんうん、その車が月販を調べると大体1000台ぐらい。
1000台ですか、
うん、月販1000台ぐらいなんで10ヶ月で言ったら8000台ぐらいですよね。だからそれ考えたら8万台って結構売れてる
な、うんうん、ね、そうですね、
まあ性能はね、
うん、
こんなこと言っちゃダメですけども、これ形だけの今の話です、
うんうんうんうん、
エンジンも同じものが乗ってるわけではないし、
ないし、
うん、性能で言えば申し訳ないけどやっぱりそこのクオリティはないのかもしれないですね、
うんうんうん、
ただ見た目シートとか、 まあ鉄板の質なんていうのはなかなかわからないですよね。
うんうん、
なんで 見た目のクオリティ、さっき言った見た目のクオリティはかなりのところまで来てる。
へえ、
うん、でもね、見た目のクオリティを求めるユーザーもいると思いません？
いると思います、
ね。うん、そこまでメカニカルなものはいらないとかっていう人たちもかなりいると思うんですよ、うんうんうん、はい。これはね、正直、うん、日本のメーカーもね、少しね学習しなきゃいけないかもしれないね。
うんうんうんうん、
売れるとか売るっていうことの貪欲さにかけては中国ってすごいじゃないですか、はい。うん、この貪欲さを今度日本とかも学んだらいいものがね、
うん、
できるんじゃないかな。
そうですね。
あとこのネーミングも何ですかね、この必ずあの数字とアルファベットで書かれているのは向こうのなんかあれなんですかね。
なんかあるんですか ね、 ね、
流行りなんですかね。
よくわかんないけど、
ただこういうことをやってるなって真似てるのはちっちゃな会社かなと思うと、うん、結構大きな会社もあって、普通に大きな会社、まあ、例えばイギリスの、うん、元の MG と言われるね、モーリス・ガレージっていうところが、うんうん、今は中国の会社になってしまったんですけど、うんうんうん、そこが出しているコンセプトカーの、e モーションコンセプト、うん、昔モーターショーで出てたマツダの RX ビジョンって、
うん、
かっこいいなーって言った話、はいはいはいはい、覚えてます？
わかりますわかります、
あの車をすでに真似て
そうなんですか
あれコンセプトカーだったんだけど、うんうん、あれ真似てもう中国で販売されて
るらし
い、う
ん、販売されてるんですか、
うん、
へえ。
まあ大手ですよ。だから MG ブランドの、ね、MG ブランドですから結構大きな会社もそんなことをやっちゃってるとこもあるんだなぁ、ね。じゃあ中国から輸入できないのみたいなね、僕らみたいな並行輸入業者、
そうどうなんですかそれは。
これは残念ながらですね、うん、中国はね、世界のね技術基準適合連盟に入ってないんですよ。
あ、そうなんだ。だ
できないわけじゃない、できないわけじゃないけども、うんうん、この車自体が日本の安全基準に適合してますよってことが書面で証明されないので、うん、これを持ってきたらメーカーよりも必死にこの車をいろんなテストをしてる、うんうん、何回も談笑テストをしたりとかして、うんうん、そういう数値をで、うんうん、上げないと日本に乗るようにならない
。じゃあ日本では乗れないっていうことか。
まあ、結論的に個人で持ってきても乗れない、
乗れない
っていうことですね。飾ることはできるでしょうけどね、車として走らせることはできないんですよ。
なるほどね。そうなんだ。
そうでもね、ちょっと興味あるな、一回中国行って上海モーターショー見てみたいな、
ね、その感想聞きたいですね。
楽しいと思うよ、結構、ね、これなりに似てるとかね、
うんうんうん、そういう見方でね、
まあ、優しい見方で見てあげると、ね、楽しいかもしれませんね。中国のモーターね、
はい、車事情ということでね、はい、伺いました、
はい。
このコーナーはインターネットラジオで聞くことができます。ラップのホームページ lap.vc/lap.vc/ こちらからお願いします。